はい、始まりました、うん、生島ポッドキャスト第587回ということで、うん、MC の石本です。そしてもう一方この方です。
うん、生サイクルフェスティバルです。
サークルフェスティバルですね。そしたらちょっと先にその話からちょっとしようかなと思うんですけども、はいはい、福山先生ちょっとサイクルフェスティバルとおっしゃられましたけど、ちょっと2年前からですね、大会名が、
はい、名前が変わったんでしたね。
はい、変わっておりまして、ツールド生島ということで、僕ちょっと前にツールド生島って呼んでたんですけど、うん、公式ホームページを見たらですね、ローマ字で書いてあって、ツールド生島と書いてありましたので、ツールド生島ということで、はい、というところなんですけども、この収録をしというか、これが流れている週末ですね、日曜日に、うん、大会が開催されますというところで、6月の9日日曜日スタートが、うん、スタートがどありましたね、8時45分にですね、50キロの部が始まりまして、うん、30キロの部が、9時50分からスタートということに、はい、なっております。
で8時45分か、ジェットホイールに微妙な時間ですよね、
はい、ああ本当ですね、本当ですね、これが10時スタートとかだって、でもまあ道路 の閉鎖とかもありますもん ね、はい、天気はどうなんでしょうね、今週末はですね、今週末の天気、
あ、雨っぽかったっすね、日曜日。
ああ、なんか嫌ですね、雨はですね。
いや、自転車のね、雨は怖いんですよ。
怖いですよね、うん、はい。
めちゃめちゃ怖い。
ちょっとコーナーのところ、畳とかですね、ああいうのも置いてあったりとかしますけども、はいはい、あれだけ、あ、本当ですね、6月8日、9日が土日雨になってますね。うん、ああ、これはちょっと嫌ですね。
なんとなくね、まあ我々ぐらいのはね、はい、いいんですけど、
はい、早いプロレーサーですね、
そう、はい、プロレーサーの人たちはやっぱ雨の時は怖いでしょうね、はい、結構なスピードですもんね、
はい、僕は自転車というか車のレースですね、 F1 とかはよく見るからですけど、はいはい、やっぱり本当にちょっと雨が降ってきただけでも、もうプロのドライバーたちがくるくるくるくるスピンしてしまうっていうぐらいなので、まあね、やっぱりちょっと、はい、
インタイヤに履き替えないといけないですしね、
はい、これって本当今真面目に聞こうと思ったんですけど、ロードサイクルのレインタイヤとかって、
うん、やっぱこう履けるように、やっぱ雨用のタイヤはやっぱプロの人たちは違うのを履くんじゃないですかね、はい、
だからやっぱりそれこそ F1 のタイヤ交換じゃないですけども、うん、そのある程度何種類か持っていっといて、それで雨が降るんだったらっていうんです、はい、
うん、溝を多めとかにするんじゃないですかね、ちょっと分かんない、
それやっぱありますよね、
あれは我々は なかったので、はい、いつも同じタイヤでしたけど、
ということで、どっかお詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいなと、ね、はい、
競馬もね、昨日ちょっと重馬場、はい、やや王ぐらいでしたけどね、
はい、昨日は安田記念ですね、うん、はい、でちょっとですね、まあこのポッドキャスト聞いてる中には息に今年から来たよとかですね、そういう方もいらっしゃるかもしれないので、うん、ちょっとコースなんかを紹介できたらと思ったんですけども、はいはい、ですね、コースありました、50キロのスタートは生島ホールから、生島ホールの前もうぼちぼち通ったらですね、おそらくなんかスタートの準備っぽいのが徐々に徐々に毎日のように進んでいってるのかなと思うんですけど、生、はいはい、島ホールからで30キロの方が足目のイオンの前からスタートですね、
うんうんうん、はい、そうですね、
で郷の浦、生島ホール50キロスタートして、郷の浦大橋の方から竹の津登山道、若松の方まで行くんですね、
うん、そうなんですよ、で
はい、そこから、しわら経由で、これはどこまで行くんだろうって、春の辻の方まで、あ、なるほどなるほど、うん、タイバルのところに出てきて、タイバルから、ライスセンターのあたりから、春の辻の方に行くみたいな、そんな感じですね、
で小島センターまで行かないないんだ、そう、その手前で今ねコース変わったんですよね、昔はライスセンターの方行ってたんです、
はい、これウルトラマラソンのコースと一緒ですね、なんとか旗鉾ため池かなんかそこら辺のところに、
う
ん、
手前のところ曲がるようになりましたね、
はい、あ、このコース完全にウルトラマラソンと同じあたりですね、この辺ですね、でそれで小島神社通って芦部方面に行って、さっきの30キロのスタートのところまで行って、そこから、うん、 勝本線ですね。
そうですね。加水の方に行って、
加水の方まで行って、ここら辺からアップダウンですね。あの湯の本の方に行って、
そうです
ね。猿岩までは行かないんですね。猿岩 の
手前を入り口を、はい、で登ってきます、
ね。里浜のところですね。そこから沼津の方、まあ僕ここら辺あの坂しか思い出せない。
本当。あの坂辛いよねって。
はい。で松本商店あたりから阪西湾のこまごました道に入っていって、そこから急カーブ急カーブでゴールに戻ってくるみたいな感じですね、う
ん、
はい、
なかなかのコース、
はい、このコースの平面コースのですね下にあの高低図も載ってるんですけども、まあなかなか確かに恐ろしいですね、これがですね、
まあ、いきなりねあのスタートして2キロの上りになりますからね、
はい、そうですね、
竹の辻まで登る、
はい、いきなり最初の2キロの間でもうあの100メートル登ってますもんね、これ見たらですね。
そうなんです、
はい、
もうあのそこまで行ったらもう竹の筋の上まで登らせろって話
なるほどなるほど、これは大変ですね、本当ですね。でもちょっとまあちょっと私は一気にこの日はいないんですけども、ちょっとあの皆さんぜひ応援に行ってみてはいかがでしょうかというところで、
同じく来れません、
はいはい、というところで、いつかですね、本当にいつか出てみたいなとは思うものの、はい、なかなか、はい、出れずに、
ちょっと
出
る。なかなか厳しいです。
出る出る詐欺にならないように、いつかですね、ちょっと頑張ってみようと思います。ま
あ
ね、
一般の、はい、一般の、なんだろう、その、はい、あれにこう登録してない、
はい、
プロじゃないとか、はい、あの、アマチュアとかの登録もしてない人が出れるのは、
はい、
これ、あんまりないんですよね、ロードレース。
なるほど、なるほど。
だから、あの、イキサイクルは人気ってい
う
ですね。
はい、そういえばダダモレさんどうするんでしょうね、なんかで前は出てましたけどね、なんか
そうですね、
あまたサプライズで出る気ですね、おそらく、はい、皆さん
登録登録
ダダモレさんの、はい、応援をよろしくお願いいたします、はい、というところで、あとですね、先週の、若宮さんダンクスマンさんの、ネタをですね、ネタというか情報提供の、話をしたんですけども、あのイキフェスタですね、はいはい、のやつ紹介したんですけど、その最後のところにですねメッセージがもう一言あったのをちょっと言い忘れてたのが、
うん、
4月20日よりイキウルトラマラソンのエントリーも開始 していますので、合わせて宣伝いただけると嬉しいですということで、はい、ぼちぼちちょっと体を動かしていかなきゃいけないなと思いながら、
これいつまでですかね、はい、登録って、
登録はですね結構まだまだ先だったと思うんですけども、まだ僕は余裕でした、全然まだエントリーもしてなかったですけど、僕いつも iPhone というかMac のリマインダーですね、あんなに締め切りを入れてるので、はいはいはい、1週間ぐらい前には必ずリマインダー来るようにしてるので、まだ油断してました、はい、7月19日までということなので、まだ1ヶ月半、はいはい、まだまだ、はい、ありますので、その間ちょっとでも血迷った方はですね、ちょっとエントリーをしていただけたらよろしいかなと、ぜひぜひ、はい、思います。もう本当にこれはもう本当にですね、参加してスタート地点に立ったら本当にいろんな方がいらっしゃるんですよね、もう、うん、いい言い方をすればですね、個性的な方々、うん、ちょっと悪い言い方したらやっぱりこんな100キロに出るぐらいだからですね、やっぱ変わり者がいっぱいいるというか
変態ですね、
そうですね、変態がですね、うん、でもそれでちょっと思い出したんですけど、はい、この前ちょっと某別のポッドキャストを聞いてて、うん、ああ確かにそうだなと思ったのが、昔って、はい、バンコクびっくり人間紹介みたいな、そんなテレビ番組とかよくやってたじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
で、はい、最近ってやっぱりこのコンプライアンス的な問題なのか、
なるほど、
この びっくり人間みたいなやつってもうなんか最近やらなくなったよなっていうのを聞いて、
ね、
あ確かに
激レアさんぐらいじゃないですか、
そうですね、
変わった人が出てくる
そうですね、あなんかびっくり人間ってなんか、まあ、言葉はどっかで改めなきゃいけないコンプライアンス的にですね、あるのかもしれないけど、うん、ああいう個性をですねなんか披露する場って、うん、なんかあれが例えばもう今ポッドキャストだからはっきり言いますけど、例えば今ハゲとかデブとかですね、そんなことで、うん、はもうテレビではもうご法度みたいなそんな風潮があるけど、うん、芸人さんによってはそこら辺を売りにしてた方とかもいらっしゃるわけでですね、うんうん、なかなか難しい
世の中はめんどくさいよね、はい、何もできなくなっちゃうよね、
はい、はい、 ちょうどですね、もうこの流れで今日はなんかちょっとうまい流れでって本当にうまいのかどうかは別としてですけども、
はい、
今日僕ハマリトークですね、6月、はいはいはいはい、第1週で僕が偶数月なので当番っていうか、まあ、先月も一人会だった時にハマリトークしたんですけども、うん、今日僕はですねハマリトークでしようと思ってたのが、
はい
はい、NHK の朝の連続ドラマ、
うん、
虎に翼というですね、はいはいはいはい、今やつやってまして僕はい、アマちゃん以来、
うん、ハマった
何年前だって話なんですけども、は久しぶりに朝ドラを今見てまして、
なんか面白いみたいですよね、
はい、めちゃめちゃ面白いんですよ、面白いというかですね、私実は
一回も見たことないです、はい、出遅れてしまってもう今更見れないなと思って、
はい、U-NEXT で見れますのでよかったですそんな感じですね、本当にまあテーマとしては、まあ、さっきの話じゃないんですけども、ジェンダーというところですね、うん、まあ当然戦前からスタートした話で、まあ、男性とは女性とはっていうところがもう当たり前のようにあった世界の中で、うんうん、でまあ言うなればですね、僕は正直あんまり見てないんですけども、ちょっと前の工藤官九郎さんのドラマで不適切にも程があるっていうドラマですね、うん、
めっちゃ見ましたよそれは、
はい、あれのですね朝ドラ版と僕は思ってるんですよね、
なるほど、
だからあんなむちゃくちゃな言葉遣いとかそんなんはないんですけども、うん、ただやってることだったりとか本当男女の、うん、こう差のつけ方とかそういうのを見てたら、うん、ドラマと通ずるところがあって、そういうのが当たり前にある中で、その、まあ、日本で初めて弁護士になった女性、裁判官になった女性がモデルになってるんですけども、うん、そういう方が生きていくという中でというところなんですけども、うん、本当に主演の伊藤沙莉さんですね、
うん、彼女は上手だよね
すごいですね、はい、もう、まあ、ハマり役もハマり役ですね、そうそう、はい、
結構ね前からなんか、はい、なんか女優さんとして自信がなくてってずっと来てたみたいですけどね、
はい、彼女のですねちょっと別の映画を見てすごいそれが面白くて、でそれで、うん、なのでちょっと今回の朝ドラも正直彼女きっかけでちょっと見てみようかなと、
はいはいはいはい、
でまあ最初の1週間ぐらいちょっとで今僕はなかなかやっぱ会社員なので朝見るのは難しいので、
はいはい、
NHK プラスですね、あれがあると、うん、いつでも見れるのでということで最初の1週間をちょっと見てみたんですよね、そしたらもう、はいはい、もう今今週が10週目に入ってますけどもうどっぷりですね、うん、完全に、ね、
10週目かってことはもう50回やったってこと、はい、
そうですね、今10週目だから今46回ですかね、今日月曜日なのですね、
あそこどころか、はい、10週目か、
はい、はい、だから最近はですねもう家に帰ったらまず着替えてからさまず NHK プラスをつけて虎に翼を見るぐらいですね、
は
い、
そんなにハマってるんですね、
ハマってますっていう、で、まあ、さっきのジェンダーレスっていうところ、まあ、そういうところもテーマだし、まあ、今から裁判官に彼女がなっていくっていうようなストーリーが描かれていくと思うんですけども、
うん、
まあ、ここまでは今が昭和の22年23年っていうところ、要するに戦争を乗り越えてっていうところになるんですけども、まあ、戦争で旦那さん今日のちょっと印象的なセリフの中でもあったんですけど、旦那さんも亡くして父も亡くして お兄さんも亡くしてっていうところで、はい、そういうようなちょっと先週ぐらいはですねもう本当に次から次に別れが訪れるっていうようなですね、なんかそういうようなところなんですけども、本当ですね別れだったりとかそういうシーンとかの秀逸さというかですね、これはもう見てもらわないと本当になかなか表現しにくいんですけども、
うんうん、
悲しさ一辺倒かと思いきやちょっと別れを少しですねコミカルに描いてみたりとかですね、うん、本当になんかうまいんですよね、なんかですね見せ方がですね、でかつ彼女のキャラクターっていうところもあって、本当にジェンダーレスに向かって NHK が真面目にドラマを作りました的な感じの作りでもないんですよね
なるほど、
はい、だから本当に見てて面白いし考えさせられるし感動するし、もうとにかくですね感情が忙しいと言いますか、最近やっぱり年取ってくると涙もろくもなるもので、先週先々週ぐらいはですねもう本当に泣き笑いですね、本当にたった15分なんですけど、それぐらいの、はい、 あのちょっと幅の広くあのコミカルかつ真面目な、そしてあのなんか壮大なテーマをっていうような、もうちょっとあの細かい描写はですね、なかなかあの見てる方見てない方いらっしゃるので、言葉で言うの難しいんですけど、そんな感じで見る価値の非常にある、はい、っていうところで、さっき言ったあのびっくり人間じゃないですけども、なんか本当に人は自由で、それで、うん、そこをなんか何でしょう、自由を逆になんか奪われてしまってるようなですね、最近のコンプライアンスっていうところですね。本
当本当、自由と何だろうな、はい、自由と、はい、自由とやりたい放題を勘違いしてる人もおるし、
そうそうですね、はい、その真逆
も
ですね、
自由という名のもとで、はい、なんか制限かけられるの多いじゃないですか。
はい
はい、よくわかんないよね、よくわかんないか、めんどくさいよねってよくうちで話すんですけど、世の中がめんどくさいっつって、はい、
まあ僕はその、まあ、福山先生もそうですけども、まあ医療だったりとか動物医療だったりっていうところで、うん、まあ個体ごとの絶対差っていうのはあるわけですよね、うんうんうん、必ず特性っていうものがあって、うんうん、そこすら否定してしまってっていうようなですね、うん、なんか最近そういうような風潮にあるので、別に個体の特性を生かして得意な道に進むとか、そういう発想をするとか、うん、そういうこと自体までをなんか否定してるようなですね、うん、なんかそういうところでなんかみんながもやもや嫌気がさしているところに不適切にも程があるだったりとか、うん、今回の虎に翼だったりっていうところが、うん、より刺さってるんじゃないかなっていうのは、なんかそういうところなのかなっていうのはちょっと、
そうだと思いますよ、
はい、
だから なんだろうな、ネットとか見てても文句言ってる連中は、はい、そうだそうだってやってるけど、はい、多分8割から9割の人はそうじゃねえぞって思ってるけど、はい、もうめんどくさいから言わねえやっていう風潮になっちゃってます
ね。そうなんですよね、うん、で本当に文句を言いたがる人の声が強いというか、あんまりもうどうでもいいやって思ってる人は何も言わないから
ですね。そうそうそうそうなんですよね、はい、
だからよくネットの例えばスマートニュースとかでこの生島ポッドキャストのニュースとかも拾うんですけど、見てたら、うん、何々に賛否両論とか書いてるんですけども、うん、よく内容を見てみたら賛 99% P1% とか、うん、ああね、でも否定をする人のやっぱ声がどうしても強いからっていうところで、なんか特にタイトルだけ見たら五分五分のなんか賛否両論を生んでるみたいですね、うん、なんかそういう
ミスリードを否定論が、はい、渦巻いてますもんね、はい、政治もそうだけどね、
はい、
うん、もうなんか反対するのは楽なんですよ、
はい、なんかそうなんですよね。で今回都知事選とかもそうだけど、うん、なんかステージなんかそういう風にですね、なんか反対を賛否を巻き起こすことによって自分が立ってるステージを見失ってる人たちがなんか、うん、多いのかなっていうのですね、うん、なんかこれ都知事選なのになんか国政の話ばっかりしてるなとかですね、なんかそんな、
いろいろっすね、
はい、壱岐市のだってですね、壱岐市市長選とかで国政がとか言われてもなかなかピンとこないですもんね。
まあ、まあそうですよね。
でも都知事選だったらなんでそれがまかとに通るんだろうなっていうのはやっぱり不思議に思ったりします
よね。やっぱ真ん中にいるからじゃないですか。
そうなんですね、はい、
まあ首都東京だからね、
はい、というような感じでちょっと話が政治の方に行ったので、ちょっと軌道修正をしなきゃいけない。
なるほど。
はい、というところで、じゃあちょっとニュースの方に行こうと思うんですけども、今週壱岐新聞さんのニュースですね、ちょっと取り上げたいなという記事がいくつかありましたので紹介させていただきます。うん、壱岐新聞6月恒例が、6月じゃない、5月31日発行の分ですね、そちらの記事からいこうと思うんですけども、あ、確かにこ それ全国では聞くけど壱岐ではこんな話聞いたことないなって思ったのが、壱岐、
うん、
警察署が6月9日、これがだから日曜日ですね、サイクルの日、午後1時から3時まで白バイ隊員5人、県警音楽隊員5人を招き、初の壱岐警察署ふれあいイベントを開催すると。なんかよく当該ではですね、警察署のふれあいイベント、一日警察署長さんがやってきてとかですね、なんかそういうのを聞きますけど、壱岐、うん、でもこういうことが初めて行われるということで、うん、今週末のニュースだったのでちょっと取り上げてみたんですけども、どんなことが行われるか、白バイパトカー等の乗車ですね、うん、普段だったら乗りたくないこの車ですけどちょっと公に楽しく乗れるということで、そして県警音楽隊演奏会、午後1時から30分間、そして子供用制服の試着体験、 うん、こんなんもあるんですね。警察装備、ね、はい。
なんか自衛隊さんとかもやってますよ。あの、
そう、ああ、なるほど、なるほど。
着せた覚えがありますもん、は
い、
ちっちゃい。
ああ、なるほど、なるほど。やっぱりこういうふうに触れ合えるためにこういうのが用意されるわけですね。うん、そして、警察ミニゲーム、どんなゲームでしょうね。うん、軽泥とかでもするんですか、
ね、そう、同じことを考え
て。で、こちら真面目な犯罪被害者遺族の手記パネル展だったりとか、うん、警察死亡者の相談受付とかですね、うん、はい、そんな感じで壱岐警察署島内の子どもたちに普段見られない警察の仕事を見てもらいたい、ぜひ遊びに来てほしいと呼びかけている。参加は年齢を問わず予約も必要ない。駐車場は壱岐署の上の方に設けられているということなので、今週日曜日午後1時から3時までぜひこういう壱岐警察署の警察の仕事にちょっと触れ合ってみたい、見てみたいという方はですね、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうかと、はい、いう
警察官もなり手が少ないんですかね。
まあそうですよね、なかなか
自衛隊さんも少ないけどね、大変そうです、ね、
はい、どうしてもやっぱり厳しい怖い大変だっていうような印象がやっぱりありますもんね。
今なかなか大変よね、
はい、
もね、
あ、昔はそれこそさっき の不適切にも程があるじゃないですけども、うん、勉強できなかったりとか遊びほうけたらお前もう自衛隊にでも行けとかですね、うん、親にです ね、 ね、なんか、はい、なんか僕は出身がちょっととあるところなので、
なるほど、バズーカーとかだと川に置いてあるところですね
あれがですね、まあ僕は本当に地名見た最初地名がですねスマートニュース見てたら飛び込んできて、うん、あら、なんかふるさとがニュースになってると思ってですね
なるほど
もう本当ピンこんなにピンポイントにですね僕のふるさとの名前が出てくることがないので、
なるほど、
分かりやすく言えばですね、壱岐で言うと例えば初山のとかが全国ニュースになってるぐらいの、うん、それぐらいの本当に僕の小学校区だったんですけども、そこで何かちょっとそれが不適切なものが見つかったそうで
いやいや普通にほら警察署の前にこれを見たら、はい、届けてくださいって言って手榴弾とかの絵が書いてあるっていうのはあんまり日本全国探してもないですよね、
はい、
そんなのは目につくことはまずないだろうって思うけど、はい、
ニュースで写真を見たらですね、あそこ、まあ、あそこですね、よく子供の頃ですね、よく本当に遊んでたあたりだったんですけども、平日は必ずですね、ちょっと黒っぽい装甲車が止まって、なんか、菊の御紋が書いてあったりとかですね、そんな車がいっぱい止まっているあたり、で、土日になったら、ちょっとスピーチをしにどっか出かけていくっていう車
が
置いてあるあたりだったんですけども、あ、見覚えがあるっていうようなところで、そんなところから、まあ、いろんなものが見つかったというニュースが上がってて、
はい、いろんな方々がいらっしゃるんですね、あの街には
そうなんですね、だから本当にちょっとふるさとが迷惑をかけてすみませんというところでちょっと
多様性っちゃ多様性かもしれない、はい、
まあ、そうですね、そうですね、おっしゃる通りでございますというところでちょっとあまり言い過ぎたら怒られそうなのでこの辺にしとこうと思いますけども、続いても壱岐新聞からのニュースで、源氏ボタル見頃を迎える緑の光各所でラム、2週ぐらい前にですね、ホタルマップの話なんかもしましたけども、まあ、今ぐらいが本当ピークになっていると。
そうですね、
一行が発表しているホタルマップ、先月5月の20、21日の第3回調査ではもう島内各所でランブが、うん、ホタルのランブが観察されているということで、うん、今回記事になっているのが広戸フレ公民館近くの町谷川ですかね、
うんうん
うん、での、流域で午後8時ごろから草や木陰の隙間にホタルの光が見え始め、9時過ぎにかけて川沿いにランブが見られたというところで、うん、これですね、僕昔から不思議だったんですけども、
はい、
なんでホタルって日が沈んで1時間ぐらいの時にこうランブして、それから
そうそうそう、あんまり暗くなるといなくなるんですよね、
はい、いなくなりますよね。これってどういう、まあ、例えばそのなんでしょう、源氏ホタル、これまあ子孫繁栄のためといいますか、そういうために、うん、まあこれ光るメスが光るんですよね、確か、
うんうんうん、
はい、ってなったらなんか暗い時の方がなんか光が目立ってなんか、うん、効率がいいのかなって思ったりするんですけども、でも大体8時から9時ぐらいって相場が決まってますよね、これですね、う
んうん、あんまり暗いと見えないですかね、
なるほど、うん、か眠くなるかどっちかでしょうね。
眠くなるもう帰って寝ようってなるんだ。
そうそうそうそう。ということで、あのホタルのですね、ちょっと生態に詳しいけどなんでこの時間なんだっていうのをですね、ちょっとどなたか教えてくださる方がいらっしゃいましたら、うん、よろしくお願いいたしますというところで、まあ、あのあとですね、ニュースというかこちらはあの壱岐新聞に載った広告なんですけどもこれも今週末のネタということでちょっと紹介させていただこうと思うんですけども、開催日6月8日土曜日9日日曜日9時から17時壱岐あじさいパークあじさい祭りということで、うん、はい、あじさい祭り、島内店舗が多数出店するマルシェ、フリーマーケット、楽しく体験ワークショップ、収穫体験、そして、園内を回ってスタンプラリー、スタンプを集めてプレゼントをゲットしよう、そして、土曜日にはオカリナコンサート、午前11時と午後2時から開かれるということで、アジサイパーク大人入園料300円、小中学生200円、あれを見たらあのもっとお金取ってもいいんじゃないかって思うぐらいですけども、うん、はい、あの素敵なアジサイが見られる上にこういういろんなお祭りもやってるということですので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうかと。
なるほど、はい、分かりましたよ。エネルギーの節約だそうです。
はい、ははは。と言いますと、
ずっと飛んでるとエネルギーを消費してしまうのと、
はい、
効率的な求愛行動として、
はい、
あの時間をの間にもその時間帯に最も活用するのが効率
的、はい、なるほど。そしたらじゃあ暗くなったぞって言って、じゃあ1時間ぐらい働くかみたいな感じでやって、それで1時間ぐらいしたら、はあ疲れたで、でも確かに、はい、あれだけのものを発行するとなったらそれなりのエネルギーですよね、
うんうんうん、そうみたいです。
あの、はい、だってあの、まあ、ちょっとしたライトをつけようと思ったら電池があの人間の世界でも必要なわけで、うん、あれだけの光を発光しようと思ったらそれなりにエネルギーを使うでしょうから、そう考えるとやっぱりあの一晩中何時間も何時間もというわけではやっぱりいかないんでしょうね、うん、そしたら
あとはね、真夜中はね、はい、気温が低下しすぎると活動に適さなくなるそう
です、
は
い、ああなるほどなるほど、う
ん、あとはそうなんだ、はい、とチャット GPT は答えております。
あ、なるほどなるほど、はい、
これが正解かどうかちょっと、はい、調べてみないといけないけど、
なるほどなるほど、
まあ、論理的にはそうなのかって思えるような回答ではありますね、
はい、ちょっと来週のネタになりそうなのでちょっとパラッと言いだけ言いますけども、アップルもいよいよですね、なんかAI を、
そう、ね、そっか、来週のネタか、その前にね、
その前にあれがありました、マイナンバーカードですね。
マイナンバー来ますからね、
はいはい、
でも来年ぐらいでしょ。
そうですね、大体来年の春とか秋とかって言ってましたけども、ちょっと医療機関から言うとですね、ちょっと戦々恐々してるのが、うん、昨年あれだけですね、頑張れ頑張れって国からお尻を叩かれて、うん、マイナンバーカードでの保険証ですね、オンライン資格確認の機械とかを導入したりとかしたんですけども、
う
ん、
そうそう、同じことを、ね、うちでも話になったんですよ。あれどうなるんだろうって
どうも、で僕ですね、試しにですね、あそこに今スマホを突っ込んでみたんですよね、
はいはい、
はい、そしたらですね、そしたらなんかピク、あそこに物を突っ込むだけで反応するんですよ、センサーがですね。だから動いてはくれるけど、特別スマホの動向に反応したとは思えないし、今でも IC チップとかが入ってるはずだから、なんかそれなりになんか、
う
ん
う
ん、
書き込みがね、
そうそう、これはマイナンバーカードではありません、他のを入れてくだ、ちゃんとマイナンバーカード入れてくださいとか、なんかエラーが出たりするのかなと思ったけども、うん、なんか異物が入ってきたぐらいのなんかそれぐらいの反応だったので、これはちょっと対応が難しいんじゃないかな。
あれなんか
対応す、はい、
毎回思うんですけど、はい、過去の診療情報を提供しますかみたいなの、はい、毎回毎回やらなきゃいけないじゃないですか、
はいはいはい、
特定の医療機関で俺ここはもう一生いいよっていうボタンねえのかなっていつも思うんですけど、ね、
そう、はい、
あれ24時間かなんかしかダメなんですよね確か。
あ、病院24時間だったんですね。僕はごめんなさい、24時間かどうかまでは知らなかったですけど、でも毎回あれは出ますね、確かにですね。
なんか24時間しか病院側は把握できないみたいですよ。
はい。で、高額医療の、情報も取得していいですかとか、あれも毎回出ますもんね。
あ、出ます、出ます。
はい。ということで、ただですね、マイナンバーカードお使いいただくとですね、医療機関としてはちょっとありがたいところもありますので、もよろしくお
願いします。私はいつもマイナンバーでやってますけど、
はい、よろしくお願いいたします。でもあれやっぱりマイナンバーカードもそうなんですけども、マイナンバーカード保険証もそうなんですけど、やっぱ、うん、免許が紐付けられるようになったらですね、ありがたいですね、うん、
運転免許も紐付けてよ、
はい、 でもあのアップルウォレットであの金に光ったり青に光ったりとかするんですかね。免許証。
なるほど、は
い。そこら辺が分からなくなったらですね、あのちょっとこれ幸いと思うのか残念と思うのか、まあそれは人それぞれ。
青の人はさ、ネット上でさ、更新作業でよくないってビデオ見て
思いますけど、ね。そうですね。はい。はい、というところでですね、なんかこんなこと言ってたら時間でありましたね。今週の一番ポッドキャストこの辺で終わりたいと思います。